本日の聖書箇所を読み出します。本日の聖書箇所は箴言3章の5節から6節です。心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るな。あなたの行くところどこにおいても主を認めよ。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。それでは今日はひろこさんに証しをしていただき、その後分かち合いの時を持ちましょう。
じゃあ今日は神に信頼する人生というふうにタイトルで、お話しさせていただきたいと思います。まずは箴言とはどういう書なのかっていうことについてちょっと話したいと思います。で、箴言とはですね、知恵の書の一つで、で、聖書には、箴言、伝道物の書、それから呼ぶ記と、三つの知恵の書があって、まあ、があると言われてて、その一つの、書が箴言です。で、これは、それぞれ良い人生について異なる視点から語っているっていうことがあります。で、箴言の著者は、イスラエルの三代目を、ダビデの息子であるソロモンが書いたと言われています。で、ソロモンはイスラエルの知恵学者の父とも言われていました。で、対象者は、わきまえないもの、まあ、ヘブライ語ではペティと言われてて、若者、男の子で、その時代の時はまあ男の子で、少年から青年という、そのぐらいの人に対して、まあ、父からの視点で話をしたっていう形ですけれども、わきまえないもの。要するに、少年だけではなく、私たちも年齢関係なく、やっぱりわきまえないもの、不完全な人間ですし、神、なので、結局対象者になるというか、私たちも話を聞く対象になるということを、ちょっと、覚えてください。それから、箴言とは、格言集。良い人生を送るためのマニュアル。要するにどうしたらいいのか、どうすれば、豊かな生活をできるかっていうことが、書いてあります。で、箴言の、まあ、大きく分けて4つの目的があると言われてて、一つは知恵と訓戒、それから悟りの言葉を理解するため、正義と、三つ目は正義と公義、それから公正、思慮のある、空海を体得するため、自分の体経験とかそういったものを通して、体得するためと言われているのと、あと4番目は分別と知識と資料を与えるためと言われています。で、まあ、大きく分けて4つありまして、箴言というのは4つ箇所が分かれてて、最初は、まあ、知恵と訓戒。要するに、それは、ソロモンを、まあ、父親という感じで例えて、こういうふうにすればいいというふうのを、わきまえのない、だからその若者に対して語っているのが、まあ、1から9章で、10章から29章っていうのは、家族、仕事、それから友人関係、結婚、お金等の、人生であらゆる場面に適応した格言が、書いてあります。それから30章は、アグリという人の名前、人の話。31章は、レムエル、ユダヤ人ではない王の例え話ですね、が語られています。で、先ほどの、最初に読まれた箇所では、知恵のことを悟りと書いてあったけれども、まあ私の、新約、なんだっけ、聖書のやつは。私の、バイブルでは、聖書では、知恵と書いてあるんですね、そこ、悟りではなく。
神教だよ。
どうだったかな。で、言語では、その知恵というのは、ホフマと言って、神の御心、まずはご計画にかなった知識ですね。そしてそれのホフマーという言葉は、実際の行動をもたらすという意味も含めてて、 医療という意味も含めてるってこと。だから実際にその神の話を聞くご計画に沿ってるっていうことだけではなく、そこには行動も伴うよっていうことです。で、あとここに私、ここに到着するんだけど、心を尽くして主に信頼せよ。人の知恵に頼ってはならない。すべての道で主を認めよ。そうすれば、主はあなたの道をまっすぐにされる。なぜここを私が今日、選んだかというと、まあ、頭ではみんな多分、主を信頼せよってこう、分かってるんだけれども、実際それがいつもできてるかってそうではなくて、だからこそ心に留めなきゃいけない箇所であって、あと、自分の知恵に頼ってはならない。結局なんかこう焦ったりとか、神様からすぐにその示されない時って、自分の知恵、すなわちその神の知恵、神の御心にかなってることではない方にですね、暴走したりとかすることってあると思うんですよね。私もそうですけど。だからこそ心に留めておかない箇所ではないかと思ってて、あと、そうすればやっぱり道を主が必ずまっすぐにされるということを心に留めなければいけない。で、まあサタンはいろんなことを私たちに言ってくるわけですよ。信頼して進もうと思っても、途中で、いや、こんなことがあるよ、こんなことがあるよっていうふうなことを私たちにこう、心の中に入ってきて邪魔をしたりとかするわけですね。で、そういう時に、やっぱり、自分の知恵、自分が神様になってはいけない。逆に言うと。自分が神様になるんではなく、じゃあ神様の知恵というものは何だろうっていうことを常に考えなければいけないというふうに私は思ってます。それで、聖書の中には、ここの箇所だけではなく、何箇所も一応、実は、信頼しなさいと、主に信頼して進みなさいって何箇所も書いてあるわけですね。他の箇所に挙げられているところは、あなたの道を主に委ねよ。主に信頼せよ。主はそれを成し遂げられる。これは詩編37の15。信じる者にはどんなことでもできる。マルコ。9章23。で、で、イザヤ書には逆に平安というものは、神を信頼して進まなければないということを書かれています。そこは、神を信頼し、いつも主のことに思いを馳せる者を、主は何の心配もないように守ってくださいます。どんな時でも、神である主に信頼しなさい。あなたの永遠の力は主のうちにあるからです。と書かれています。で、ここで私、一つ自分の、体験談を皆さんにシェアしたいんですけど、まあ、アメリカに住んでると、いろんなものが壊れるんですね。家の中の。ね。それで、お金かかるんですよ。正直言って。で、つい最近は、ちかこさんにはお話ししたけど、3、4ヶ月前に、乾燥機壊れたんですね。それで、どうしよう、乾燥機壊れた。でも、これを修理するとしたらすごいお金かかるなと思って、まあ、最近はありがたいことに YouTube があるから、それで調べてみた。そしたら、まあ、なんとなくこれじゃないかなっていう原因が分かって、で、そのパーツをどこでオーダーできるかっていうのも書いてあったので、まあ、オーダーしたわけですよ。それで、娘と一緒に直したんですけど、そしたら、奇跡のように本当に動き出して、まあ、26デル程度で、その修理ができたんです。で、それで、わあ、やったーと思って、まあ、これはもう神様からいただいた知恵だなと思ったんですけど、次に何が壊れたかっていうと、冷蔵庫の製氷機が壊れたんですね。もういろいろなんか、もうすぐにいろんなものが壊れて、で、製氷機どうしよう、また製氷機、氷打ち必要なんだけどなと思って、で、これはまた YouTube に調べたんですね。そしたら、明確ななんかこう、適切ななんていうのかな、のが出てこなかった修理の仕方とか。どうしよう、これじゃ治らない。お金かかる、どうしよう、どうしようと思って。で、まあ、とりあえず、冷蔵庫の、フィルター、水のフィルターのサインだけ出てたから、それは調べて、まあ、 Amazon で買えたんで安く。で、それは買って取り替えたんだけど、実はすぐに治らなかったっていうか、それで治るかなってすごい期待したんだけど、治らなかった。で、しかも YouTube とかネットで調べても修理の仕方がよくわからない。今回に限っては。どうしよう。まあ、もうちょっと今、ちょっといっぱいいっぱいだから頭が。後でっていうか、ちょっと時間を置いて、後でもう一回調べて直してみるか、もしあの、もしそれでもできなかったら修理屋さん呼ぶか、どうにかしようと思ったんですね。で、しばらく放置してたんです。で、そうしてるうちに、うちの息子の、お友達が遊びに来たんですよ、家に。で、まあ、お友達はその製氷機が壊れてるって知らないですよね。だから、なんかそれ、使ったんですね。そしたら、コロコロコロコロって音がして、と見たら、動いてるっていうか、ちゃんと氷がなってるの。で、そこで私が思ったのが、ああ、これだ、神様が言ってる知恵に頼らないっていうのは、必ずしも同じシチュエーション、同じような、似たようなシチュエーションだけど、私は自分の知恵に頼って、その YouTube とか調べて何とか直そうとしてたけど、今回に限っては神様がちょっと待ちなさいと、放置してもいいよっていうか、その私が思う時にすぐには治らなかったけれども、実は神様はそこを分かってくださってて、私何もしなかったけど、そのうち神様が直してくれたっていうのがすごいあって、やっぱこれって自分の知恵に頼ってはいけないんだなっていうのをすごい学んだんですね。だからそれでこの箇所をすごく私頭にこう入っていつもこう思うところで、で、まあご存知の通り、私はなんていうのか、今裁判のね、離婚の裁判になってるんだけど、それでも交渉内容について自分で焦ったりいろいろ考えたりとかしてて、で、ちょっと暴走しそうになったりしたりするんだけど、ちょっと待って、ちょっと待って、これって私の知恵、それとも神様の知恵って思ったりするんですね。だから、やっぱりこれは神様に信頼することが大切だなってすごい思った経験でした。で、それで皆さんとこれをシェアしたいと思いました。以上です。
ありがとうございます。ここの聖書箇所とても有名だし、それでその背景もちゃんと調べてくださってありがとうございます。前これ千佳子さんがなんか別な英語のやつで見つけてくれた
うん、大
やつ
好き、
の、
この場所、私の信玄がすご
もう
い
一
好き
回これを思い出すことができて、はっきりもう一回はっきりさせることができてよかったなと思います。今日の聖書箇所、皆さん、さっき言ったように、とても私たちの中でも有名な聖書箇所で、みんなそうだそうだと思うところがいっぱいあると思うんですけれども、何かありますか？
いや、自分もね、ひろこさんの、証を聞いててね、思ったんですけど、いや、自分もね、もう5年近くなりますね、がんになったじゃないですか。その時に、ちょうどコロナの真ん中だったんですよね。でも、手術するにはもう、検査しないといけないでしょ、コロナの検査。でも病院なんかもう本当に厳粛みたいな感じで、もうみんなマスクして、もう、コロナ、コロナ、コロナ、もう何でも、なんか検査するしては、もう、する前には必ずコロナの検査ですよ、本当に。で、なんでこんな時に私を病気にしたのって、本当に神様に恨んだんですよね。恨んだっていうか、なんで今なんだよっつって、おい、前にしてくれよとか思ったんだけども、こう後からね、やっぱりそういうのを思った時ね、やっぱりあれが時期だったんだと思いましたよ、自分は。で、感謝ですよね。本当になんか近づくって言ったら偉そうに言うけれども、神様に近づかせてもらったっていうかね、本当に自分の信仰っていうのはそこで、まあ、今も、あれですけどね、そんなに進行、成長はしてませんけども、かなり変えられましたね、本当に。 それやっぱり、やっぱ、後でやっぱり思うんですよね。あ、やっぱ、すごいじゃんと、神様って。
そうそうそう。
やっぱり自分の、なんていうかさ、考えよ、なんかもう本当に、クソ、クソって言ったら、なんか、なんでなんでとか思って、その時はすごい、なんていうか、こう、のたうち回るとか、まあそこまでいかないけど、なんていうか、思うんだけども、やっぱ、後から、やっぱり神様ってすごいじゃん、と思う、
うんうん、
思うんだよね、本当。
それはなんか、正直言ってみんなこう、体験してるっていうか、その時は分からなくても、なんか後になって、あっていう、なんかはっていう、そういうね、体験をするっていうか不思議な、うん、ありますよね。メイクセンスっていうのかな、後で。後で、あっ、そういうことだったのね、神様っていうのを。私も今のその別の経験を通して、それはすごく、なんか感じることだし、なぜあのタイミングでこうなったとっていうのがよくありますよね。でも私の場合はそのもちろん離婚の件なんですけど、あのタイミングでなかった、でも子供がダメになってたとか、あのタイミングで神様が私をさと彼を裂いてくれなかったっていうか、その話してくれなかったら、おそらく私も見えなかった部分がいっぱいあったと思うし、今離れてるから見える部分もあるし、皆さんもそうだと思うけど、そう、日本から離れて海外にいると、外に出たものだから見えるものってあるじゃないですか、日本のこととか。で、ずっと日本にいる人には見えないところを私たちは見える。結局そういうのってあって、それをなんか私は今こう示されてるっていうか、ああ、こういう、その、中にいる間は見えなかった部分が今は徐々に見えてきてるっていうのがあるから、ちょっとキジさんが経験されたこととは違うかもしれないけど、でもそういうのって多分神様一人一人にそういうなんていうのかな、霊を与えてくださって、そういう経験をさせてくださって、それで私たちの経験を通して教えてくださってるような気がします。うん、
うちは壊れたものたくさんあって、
うん、
うちは我が家はすごい壊れたままのものがたくさんあって、それって話を聞いてて、これでもなんかあの知恵を使うとか信仰とか以前の怠慢という状態だなと
思って。同じこと。しかも冷蔵庫の
ね、すごいよね、直す。
しかも冷蔵庫のことって、うちもなんか一応今まだ効率
使えない。いや、もう何年も効率使えないまんまだし、
壊れたから来てもらおうかな。電気
のすごいよ。電気のコンロ4つあるうちの2つはもう10年以上動いてない。
直そうよ。
いや、しかも、いや。4つあるけど、その4つの間も2つしかないんだけど。
2つで足りるんだよね。
いや、2つで足りるから、あともう1個、消えたら、と思って、それがもうずーっとも
う
10年ぐらい続いてるから。
買い替えようって言
ったら、それがずーっと続いてるから、ここまで壊れてないから、それ大丈夫みたいな。
いや、私もそういう風にならなきゃいけない
んだ。ただの怠慢だったり
して。でも、なんかそのアイスの分、うん。そのでも私の場合アイスキューブ入れてそれを使って、それでなんとか
やってるよね。
ところがね、うち本当にアイスよく使うの。
だって子供ね、だってみんな使うんだったらそれは必要だよ。
そう、うん、それがないって結構大きいっていうか、うん、特に夏の時に壊れたから。
夏の時。
そう。したらなんかで、うち子供みんな。うん、水をね、家から持っていくの。
うん、
そしたら、アイスを入れたいわけよ。
ね、
ない。だから、
必要な
製氷機がと思って。そしたら、ママ壊れてるよとか言うわけ。どうしよう。まあまあまあまあ、みたいな。これからちょっと、秋に、なんでやって言うけど、もうママ調べたけど、わからないみたいな。これでここに、今お金使う余裕ないしな、とか思って。
すごいすごい。
いやいや。でも、ある意味、だからその、乾燥機については、すごいなんか達成感あり。うん、
それは重要でもなれば、
そう。なかなかいい経験をさせてもらったと思う。
でもあれができた、あれがなんかできた、それが出たから次が次の
なんか。そう、なんかね、やる気になるの。なんか、いや、
もう次の
チャレンジ。次チャレンジはなんだみたいな、家の中にやれるチャレンジを。そう。
DIY か。
そう。これでもできるようになると、自分で。まあ全然話はちょっと変わるけど、できるようになるとさ、もうコスト削減にもつながるし、
そう、
ね、あと自分の中の自信にもつながるから、いいやこれとか思って。
そう、あんなプラマーとかやっとったらさ、俺もシンク直したのよ、
ね、
ちょっと前に。
ああ、うん、ほら。
うまいこと言ったんだよ、それ。あんやっぱりさ、あれのってさ、ほんとプラマーとか100ドルぐらい取るでしょ、
うん、取られる、
時給と時間でさ、
うんうん、
もっと取るか。うん、わかんないけど、
そう、
それをセーブできたら、やったーとか思うよ。
でしょ、やったじゃない。なんかそれ、ほんと。
そうそう。
そうそう。でもなんか、ね、私は思うんだけど。
そうだよ、ね。
ちょっとね、ちょっと私たちもやっとってやったから。スーパーに来てもらった。
あ、スーパーか。
そうか。いやだからできるだけね、コスト削減したいし、
そうそう、
あと私の場合はもう今一人、うん、シングルマザーだから、うん、なんかその自分でできることを増やした方が勝ちだなと思って、
うん、
だそれで徐々に自分でやり始めたっていうか、そうすれば何がどうなるかってわかるじゃない。
うん、
うん、
次のために。
そうそうそう、頼る人がいないし、うん、っていうことで少しずつ自分でやりだしたの。うん、まあ結果良かったなと思ってて今は。
うん、
寝てる
そう、一緒に直そうよ、じゃあ。そしたらまた私の自信につながるから。
はい、じゃあ進行の話をしましょう。いや、というか今日帰ってからギャーギャー言われるなと思って、それがうぜえなと思って、 あれが壊れてる、これが壊れてるって全部あげられるんじゃねえかなって思って、
うん、
まあ忙しかったらね。
そうそうそうそう、
仕方ないよね。
そうそうそう、本当に。いや、うちまだいっぱいプロジェクトあるのよ。で、そうだからちょっと休みに入ったらやろうと思ってる。うん、
そうだよ、ね、
うん、
なんでこういう話も全然なんか知恵にしか頼ってないんだ
よね。そう、信頼してるみんなみたいな。神に信頼してる。
自分の経験と知識にしか頼ってないんだ
よね。でもなんかすごくさ、ひろこさんの話にインパクトがすごいすごい、めっちゃ知恵すごいみたい
な。恐るべし YouTuber、 YouTube。 ね、でもいろいろ本当に神様は、まあ戻るけど、
戻そうよ。
いや、本当そうだと思う。
あの ね、
やっぱりさ、その焦りとかさ、
そう、
自分なんかこう、もうなんか怒り、
うん、
みたいのがさ、もうやっぱり自分なんだよ、自分で来てんだよね、これね、本当。うん、まあサタンもある
から、そこにサタンが入ってきて、かき立てるわけ、自分の不安だったりとか。
何も解決しない、
そう、
本当に。
それでなんか暴走したりするわけよ、うん、自分たち。
そう。
で、いやいやいやいや、ちょっと待ってよっていう感じで、私もそういうふうに今思ってるところなんだけど、やらない方がいいよ、そういうふうにって私自分の中でこう言い聞かせたりとかして、いやいや、神様は絶対に、うん、絶対にあの道を備えてくださるからっていう、まっすぐにしてください。宮
地先生がね、いつも言ってたよ、うん、あの立ち止まれって。
ああ。
あれって本当いいと思う。
ね。
うん、
でもその焦ると立ち止まるのって結構きつかったりするよね。
うん、そうね。でも本当にあれを考えた方がいい、ね、うん、神様を考えてね。そう、難しい、難しい、
難しい、
難しい。
それはで、それで信頼せよって言われても、え、ちょっと待ってよって感じで、うん、なんか自分のやっぱり悟りじゃないけど知恵に頼ってしまいがちになってしまうのが、うん、まあ、不完全な人間であり、そこにサタンが入ってくるっていうか、うん、だからまあそれはね、気をつけなきゃいけないよね、本当に。で、日々思うけど、やっぱり私も人間だから、ちょいちょいこう失敗してはあちこち行って羊のようにで戻されるみたいな、そうそうそうそうっていう感じ。 本当今日ひささん黙ってるよね。
あれか。
いやもう nothing to add。
反省して
る。だってさ前回の時も黙ってたよね私の番の時。
いやだって十分話をしてくれるから別に足が喋らないけど。
うん。だってあのねサウルの時だってさあの人もまあ私たちも似たようなことしてるわけじゃん。彼も焦って暴走して問題になってっていう、
うん
ね、だからやっぱり同じようなことをみんなその何年経っても同じようなことしてるっていうか、うん、関係ない時代にって思いました、
うん、
分かってるけど、
うん、
何度も読んで、
うん、
ね考えないと実行できないっていう悲しさ、うんかなって、うん、思います。そう有名なところではあるんだけど、
うん
うん、かといってそれが本当に実行できるかってそうじゃないし、いつも。
この間で前から何度も聞かされていることやけど、たまたままたこの間誰かが書いてるのを見たのを思い出して、聖書って。特に律法っていうのは神様の基準が書いてあるから人間がそれ全部守りきれるわけがないんだよというのを知らせるためのものだっていう、
うん
うん、だからでもパリサイ人とかそういう人たちはそれをいかに完璧に守るかっていうことに執着したわけだよ、
うん
うん、そういう中でのイエス様の登場っていうのがあるからまあその時代は律法であったかもしれないけど今でもさ、結局聖書取り出して、あれはダメだ、これはダメだ、これは聖書的じゃないでギャーギャー言う人たちいるけど、イエス様が求めてたのはそういうことじゃないわけ。それができないのが人間だっていうのを、できないから神様との関係を修復するためにイエス様がいるっていうのはね、
うん、
なんか、うちらも忘れがちの時あるし、
うん、
うん、だから聖書にこう書いてあるから、やんなきゃいけないんだけどできてないんだよなというところに恵みを感じるのかそれとも罪悪感を感じるのかっていう、
うん、
そこの別れ道というかそういうのねなんか思わせられることがすごい多くて、
うん、
結局さあれはダメですこれはダメですって言っても、うちの親父もよく言ってたんやけど規約とかねルールとか法律っていうのはなんか揉め事があった時に基準にする程度のものでないとダメって言って、そればっかりを最初からあれはダメ、これはダメって言ったらもう生きていけなくなるっていう。
うん、
うん。うんまあ、そういう中でも、特に旧約聖書はそうなのかなとか思って読んだりするけど、まあこういう神言とか特にね、格言が多いわけじゃん。
うん。
うん。あともう一個なんかあったよな。
わかりやすいよね。
続編。旧約の続編は使われないけど、しらきなんだっけ。なんか格言っぽいの多いのがあったよね。しらか。
しら。
うん。しらきとしら書。しら。うん。あそこも面白いんだけど、まあ、そのね、さっきの説明にあってね、普段の人生の中でプラスになるアドバイスみたいなのはたくさん書いてある。
うん。
うん、アドバイスであって、規則じゃないんだよね。
うん。
うんそこを履き違えないようにしないととかでないと自分を責め続けることになっちゃう、
うん、
結局はね、うん、でだから聖書の読み方も気をつけなきゃなと思いながら
そうだよね、
うん、
そうそれはなんかその神様からいただいたフリーウィルじゃないけどさ、
うん、
なんていうか同じ状況でも見方が変わってきて、
うん、
それによって人生の進み方とか変わってくる歩み方とか変わってくるからとてもこうなんていうのかな気をつけなければいけないところであって
今日の、まあ、知識とか知恵か知恵という言葉あったけど知恵という言葉自体特に新約なんか出てくるところで意味合いが違うんだよね、
うんうんうん、
その知恵という言葉の意味が意味、まあ、意味は同じなんだけどそのどういうニュアンスで使われてるかっていうのがすごい、うん、
ここではその行動を伴うとかそういう
まあそうやけど、うん、別のところでも全然違う意味で、全然でもないんだけど、うん、だからそれも把握しながら読まないととかも言いながらね。
うん。
うん、
そうですね、なんか日本語のその知恵と、なんか英語で understanding。
だから知識なんで、どっちかというと知識なん
で、ね。アンダースタンディングもあるけど、箇所によってウィズダムとも書いてある。
そうなんだけど、ここではアンダースタンディングでしょ、うん、そしたら知恵より知識になっちゃうわけよ。うん、どっちかというとね。
場所によって、その箇所によっても本当に。
他の箇所はウィズダムで書いて
ある。ウィズダムでも書いてある。
知恵でいいんだけど。
うん、なんかウィズダムの方がもっとなんか、
知恵だけど、ね、
もっとインパクトが
すごい、ね。それは体なんか入ってきてるものだから、知恵、うんうん。知識はね、みんな知識
それはなんかさっき言った、うん、体得することである。
そうそうそう。
そう。
知識っていうのはみんなたくさん持ってるじゃん、今。人生に全然関係ない知識。
でもその、
そうだね。
そう。
どうか、それは
本当に知識。どうでもいいこと
ね。生きていくところに関係ないことも含めて知識やけど、知恵というのはもう体の中入ってなきゃいけない。うん、頭の中しっかり、心の中入ってるのが知恵。うん、
でも何回も読んで、何回も心がけないと、それはここにこう、とどまらないっていうのもある。そんな感じです。うん、どうですか？
私ね、なんかね、ほら、お久さんがよく私が言ってる自分の心の中がうるさいって話するじゃない、うん、でね、なんかこうさ、レッスンとかしてると、そうするとさ、なんかここはどうしても歌えないっていうふうなことで、でなるでしょう。そしたら、歌えないって生徒さんが言うことになるでしょう。そしたらさ、それの解決策をその場で考えていかなきゃいけないでしょう。ああだこうだってやってて、それともなんかこう、まだ苦しいとかいう話になるとさ、向こうの生徒さんも焦るけど、私もそうしたらさ、どこがどうしたらいいんだと思ってて、焦るんだよね、一緒にね。うん、それが解決方法は何かと思って。でね、そういう風になってくるとね、なった時にね、ね、もう、なんか一回ね、何にも考えないっていう風にね、なるべくこうね、真っ白に考えないっていう風にすることがあって、そうするとね、なんかね、解決策がね、なんか自然に出てくるんだよね。だからそれがなんか私がこれじゃないのって思ったことを言うこともあるんだけど、言ってそれがこう次に続く時もあるんだけど、なんかね、考えないでいるとね、生徒さんがね、自分で治ってくることもあるのね、うん、で、だからね、私のね、その一緒にパニックになってしまうとか、それとか、それとかさっき言ってた、千代子さんが言ってた知恵、これを使えばなんとかなるんじゃないか、あれを使えばなんじゃないかって、今までこう貯めていた知恵をとか、例、よく言った例とか、そういうのをこう頼って、こうそれからなんとかって思って、で、一緒にパニックになるっていう、自分の考え方が、それを口に出してなかったとしても、どれだけこう、人に影響を及ぼしてしまうかっていうことに、考えることがあって、だからそこでもう何も考えないって言って考えないところをですごい、なんていうんだ、もやもやしたここら辺を全部、うん、一瞬なんていうの、スイッチをオフにしてディリートにしてしまってなくなると、みんながうまくいくんだなと思うことがすごいある。だからその、うん、知恵に頼らないで、その、さっき言ってた、それで一回こう置いといたら、その間に神様が何とかしてくれたっていうのって言うのって、それきっとそういうことなのかな、とかと思う。
うん。うん。ちょっともう一つ付け加えていいですか？うん、なんか、その自分の、悟しとか知恵に頼るっていうのは、つまりは自分が、神様になることっていうか、うんうんうん、って私は思うのね、
うんうんうん。
だから、自分が神様に なるなんていう考えは、絶対に起こしてはいけない。っていうことを私は思ってて、自分が神様になると、まず聞く身持たないよね。
うん
うん、だから、そうすると改善の余地もないし、だから私はそこがすごく大きいと思ってて、とにかく知恵というものは神様の知恵であって、私たちのが主体になっている知恵ではないっていうことを心に留めておくべきで、うん、自分が神様になってはいけないって思います。
まあ、ここでは何度も話していることだけど、うん、知恵という言葉自体が何かを知ることの恵み、
うん、
って意味のはずなんだけど、アーサー・ホーランド先生はその反対を言って恵みを知ることだって言って、だからクリスチャンにとっては恵みを知ることこそ本当の知恵だっていう、なるほどっていう、まあ強引なあれだけどな、うん、でもまあ、うん、そういうことを言ってて、
でもそれはやっぱり主体は神様、
そうそう、だから神様からの恵みを知ることが本当の知恵だっていう、本来の意味とは違うけどね、まあ、なるほどと思って聞いたことがあったり、
うん、自分の知恵が正しいって思うのは愚かな考え方で、うん、
うん、
いけないっていうこと、
まあ、本来そういう知恵とか経験も神様からいただいたものだから、
感謝して受け止めるっていうか、
ね、
ということ
を言うと神様にお返しするような、うん、神様のために使うっていうことでなきゃいけないはずなんだけど、やっぱ自分のものにしちゃってるから、
うん、
あの上から目線にもなるし、
うんうん、
ちょっとね自己中な部分も出てくるし、
うん
うん、
だからそこ今聞いててなんか分かったなとか思うのがさ、悪いこともそういうあの良いことも悪いことも全部こうね、あのこだわっちゃいけないんだけど、うん、あの私そういう風なので、いいこともさ悪いっていうこともこうなっちゃいけないって思うのもやっぱりさ自分の知恵だけどさ、こう一回いいことがいいことさこうなるはずなのにっていうのもさ、それにもこだわっちゃってあんまりうまくいかないってことがあるから、だからそういうこともいいことも悪いことも全部あのもう神様にお返しして、それでまた神様に任せるっていう風なところじゃないといけないのかなって思った。
仕事もそんなもんやから結局、うん、
いや今ちょっと今の言葉すごく来たよ、心に刺さった。
私もは今のみんなの話を聞いてて、そう自分の経験としてよかったらそれにしがみついてもう一回する、うん、もう一回って思っちゃうから、
うんうんうん、
でもそこでなんとなくうまくいかないってことが
ある、うん、あるね、うん、長年やってると特に人のこと、うん、耳に入ってこなかったですよね。自分今までやってきたの正しいみたいなさ、本当にそれがまあ年齢を重ねると、うん、起きやすいことなんだけど、う
ん、すごくあの信玄のまずまとめが、あのただ御言葉だけで信玄とかってこうぽつりぽつりと聞いてたんですけども、全体的によく分かってすごいまとまっててよく分かりました。 あとあのすごいひろこさんってあの、ね、この間お話し聞いたけどすごい大変な状況の中にいる中で、やっぱりそういう小さな生活の中からこうあの私により頼めっていう風に神様がの方からあのひろこさんに働きかけてくださってるんだなと思って、でそれにそういうふうに気づくあのひろこさんもなんかこう屈託がないっていうか、本当にそういう状況なのってぐらいなんかちょっとすごい明るいんですけども、やっぱりそれはあのこう両思いじゃないけど、神様もあのひろこさんにあのこう働きかけて常にあの私を覚えようっていうふうにあの働きかけてらっしゃるし、それにいつもこう気を止めてるっていうか気づいている、あの信頼せよっていうことなんだなっていうふうにあの気づかれるひろこさんだからこそこんなんだろうなと思ってでみんなにみんなでこう笑えたりするんだろうなと思って聞いてました。
いや今のとあのなんていうんですかね、両思いっていうのにキュンキュン来ました
キュンキュン
キュンキュン来たなそんな両思いなんて久しぶりだし
でもみんなそうなりたいよね、
なりたい
っていうか、その
そうか
なんていうかさ、
で多くの場合神様からの片思いやから、
あ そうだよやっぱり自分が本当にひろこさん言ったけど自分が神様になってるよね本当に、
うんうん、
これやばいよ。
そうあれはもう、うん、それを長あまりに長くやりすぎると、
うん、
本当にあの溝が深くなって、それをねあのなんて言うんだろう、直すのもものすごい大変だと思うし、うん、だから早いうちに気づく方が、うん、あのいいと私は思うで、そういう柔らかい心を常に持っておかなきゃいけないんだなっていうふうになんか思うかな、うん、いつもいつも何歳になってもあの愚か者だし、なんていうか何歳になっても青年だしそうなんじゃないのかなって思う、うん、
ありがとうございました。私はここすごい好きなんで、
うんうん、
もうこもここもう開けた時はこれこれがなんかもうすごいあの
キュンキュンしてたわね。
はい、いやいやなんか違うプロスペクティブ、その同じなんだけど、そのいろんな小さいことから大きいいろんなことまでみんな一人一人違うけど、うん、一つなんだよね。だから
そうそう、
ね、なんかなんか connect everything is connected っていうか、なんか
そうそう、
まあ、うん、聞いてて、ああ、なんか、すごい、ああ、なんかもう本当にうなずくから、なんか、やっぱ自分もいろいろあるけど、やっぱり神様がいろんな面で、一人一人にそういうところをなんか示してくれたら、ちゃんと、あの、表してくれるというか、その、アンダーステンディングというか、そういう知恵とか、その自分じゃなくて、神様食べれよっていうことを示させて、なんかの形で、いろいろ、なんか出してくれてるんだなっていうのが、すごい、なんか、分かって、はい、うん、すごく良かったです。
なんかこういうのをさ、コーヒーカップなんかに書いてるよね。書いてるのは見たことある。マークになんか書いてんだよね。
あ、そうなんだ。
そうそう、なんかそれ
リマインドするために
そうそうそう。うん、なんか聖書の箇所ね、見たことあるけど、やっぱりなんかこう、なんかあった時見ないだろうね、そういうのって。あのちょっと思ったんだけどね。忘れちゃう、コーヒー飲みながら。
同じ箇所なんだけど、違う経験をしてる人が集まった、集められた。バックグラウンドも背景も全然違うのに、でもそこには同じ、なんかそこの箇所には特別な意味がみんなにとってあるって素晴らしいことだよね。うん。そういったなんかメッセージを、神様が私たちに届けてくださってるってこともすごい、なんかラブレターじゃないけど、本当に聖書って私たちにとってラブレターみたいな感じ、
言葉で、ね、
うん、
大丈夫ですか、
はい、
はい、じゃあ、よこさん、
はい、天のお父様、今日こして、あなたを信頼するということについて兄弟姉妹と話し合うこと、そして大切さについて語り合うことができたことに感謝します。私たち不完全なもので、たびたび暴走したり、あなたのあの知恵に頼らず、私たちの知恵に頼ってしまい、道を外すことなどありますけれども、そんな私たちでも、あなたが常に目をかけてくださり、そして、私たちに、私たちのような迷い子に対してでも愛を持って接してくださることに感謝します。これからもあなたに信頼できるように私たち一人一人が心に留めて、あなたの言葉に耳を傾け、柔らかい心を持って常に神様の話した御言葉に耳を傾けることができるよう、どうか私たちの心を整えてください。主イエスキリストの名によってお祈りします。アーメン。